君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
光学顕微鏡で見られないほど小さなものは電子顕微鏡で見るけど、なんで？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は光学顕微鏡で分子の動きを見る先生、義歌大応用科学生命工学系テロー龍吾先生の実験室を訪ねます。
環境生命工学系から名前新しくなったんですね。
そうですね、この4月にちょうど名前が変わったばかり、よりやっていることを分かりやすくということで名前を変更いたしました。う
ん、ですのでラジオお聞きの皆さんもね、すぐに慣れていただいて、
はい、
応用科学生命工学系です。
はい、
今日はですね、テロー先生の実験室の方に移動しまして、周りさっきからブーンって低い音がしている機械でいっぱい囲まれていて。
そうですね、これ私が使わせてもらっている実験室になります。顕微鏡が全部で3台ありますね。あちらにあるちょっと大きめの光学顕微鏡と、
はい、
こっちも光学顕微鏡、
ね、なんかアラビアンナイトに出てくるお姫様が寝るベッドみたいな、なんか囲いの中に大事そうに顕微鏡が、
そんな綺麗なフリフリのレースではなくて暗幕ですね。余計な光が外から入ってこないように。
あ、お姫様が眠りやすいように。
あ、その通りです、その通りです。
テロー先生、ご専門はどういう？
私の専門はもともと化学の線が専門で、物理化学、特に表面や界面といって、こう物と物とがこう接しているところで何が起きるかというようなことを研究しています。
それで顕微鏡が必要なんですか？
そうですね、そこで、分子や物がどう動くか、あるいはどういう形をしているかというのが、そこで起きる現象を理解するのに非常に大事になります。直接見るというのが非常に大事ですね。百聞は一見に近ずと、
ね、ラジオ局としてはあんまり聞きたくない言葉です。
そうすいません。
百聞は一見に近ずで、それができる装置が今はある。
そうですね、ぜひそれをのなんか面白さをですね、今日はお伝えできればと思います。
じゃあ今日ちょっと顕微鏡を実際に実験できるような。
そうですね、いくつか実際に渡辺さんにここで見ていただきたいなと思って、
わラジオでお聞きの皆さんには申し訳ないんですけれどもじゃあ、はい、ぜひ先生、今日は機械の自慢をお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ちょっとじゃあ簡単に説明から入りましょうか。はい、ここに今パソコンの上にはですね、よくあるようなタンパク質と、あと有機化合物のそのベンゼンがこうつながっているような、
これベンゼン
緑茶なんかに含まれてカテキンですね、カテキンの分子構造の絵が描いて、
なんかより実際に近いような感じで、パーティーの時のクラッカーがパーンと弾けた、
あ、そうですね、
リボンがヒャヒャヒャヒャって出てきたような感じ。あ、まさにそうです、
リボンモデルで描いてあるんですね。これタンパク質っていうのは1本のアミノ酸がこうぐるぐるリボンを巻いたりですね、もうこの辺はぐちゃぐちゃと固まったりして1個の形を作る。
あ、本当に縦ロールの巻き紙リボンみたいな感じ。
あ、そうですね、それがもう何本も何本も刺さったような形ですね。はい、ただ、分子一個一個の形っていうのはこうやって絵に描くんですけれども、実際には分子一個を扱うっていうのは難しい。それは分子一個の大きさが、だいたいこちらでの有機化合物だと1ナノメートル、タンパク質だと数ナノメートルから10ナノメートル、ですから実際にはこう絵で描くんですけれども、実験の時に扱う時には一塊で扱うわけです、
1個一個でなんて語れないわけですね。
そうですね、普通はそもそもそういうものを見たり、触ったりということは普通はできないわけです、ただ今日 お話しする顕微鏡はこういった分子一個一個を実際に見ようと、
それ見えないっていうのは、そこまで拡大できる顕微鏡がなかったからってことなんですか？
そうですね、でそれまず顕微鏡がなかったという装置の問題が一つと、そもそも私たちが目で見るような光を使うと分子の大きさのものはもう原理的に見えない ということがありました。
どんなに性能のいい顕微鏡で倍率かけても
それでもダメなんです。どんなに大きな虫眼鏡を作ってもどんなにいい装置を使っても、うん、普通の光では見えないんですね。
それはどういうことなんですか。
光っていうのは波の性質を持っています、うん、その時にその波の長さというのが目で見る光だと大体500ナノメーター前後ですね、うん、ただ今見たい分子っていうのは、うん、あの1ナノメーターか10ナノメーター
あその波長よりも小さいわけですか。
そうですね、10分の1、100分の1の小ささなわけです、うん、ですからこれはあの500ナノメーターの光を使って、うん、1ナノメーターのなんか分子を見たり触ったりしようっていうのは、うん、ショベルカーを使ってご飯粒一粒をなんとかつまもうというようなことをやってるようなものなんですね。
は
あ、米粒をつまむには、まあ、米粒と、まあ、せいぜい同じぐらいの大きさのお箸を使えばつまめるようになるだろうと、
うん、
これがまず小さいものを見る一番の原理なんですね。
あ、小さいものはもう電子顕微鏡で見るのかなと思ってたんですけど、
あ、そうです。あの電子顕微鏡もですね、電子も粒子なんですけどやっぱり波としての性質があって、うん、あのその波としての性質はやっぱり目で見る光よりもものすごく短い光ですね、うん、
だから米粒が拾えるわけなんですね。
あ、そうです。小さくものが見えます。
じゃあ X 線とか使えば光学式の顕微鏡でも米粒が拾えるってことですか。
X 線だと光学顕微鏡で使うガラスのレンズですね、うん、ああいうものが使えない、
ね、あ、そうなんですか。
でもう一つ X 線や、うん、あの電子線の一番の欠点は、うん、真空中でないといけない。
空気中はダメなんですか。
空気の分子にぶつかってしまうんですね。
へ
え。ぼやっとすぐにボケてしまいます、うん、で特に私たちが興味を持っているようなタンパク質とかですね、うん、有機分子というような空気中にあったり、うん、あるいは水中ですね、うん、水の中にいるようなものに対しては、うん、X 線や電子線というのは基本的に使うことができないわけです。
じゃあ見れないじゃないですか。
それが見えるような装置ができてきているわけです、
うん、それが今この部屋にあるっていうことですね。
あります、はい。最初にご紹介するのは、はい、小さなものを見るための操作プローブ顕微鏡というものです。
操作プローブ顕微鏡、
あの操作というのはこうスキャンするという意味ですね。スキャン、
操作線の操作。
あ、そうです、はい。うん、プローブというのはものを調べるためですから、非常に細く尖らせた針を使って、
細く尖らせた針のことをプローブって言うんですか。
そうですね、あのこの場合はそういうプローブを使います、うん、その針を使って実際にこう分子を見てみよう、うん、
針で物を見るっていう。
針で物を見るんです。その針の先っぽをですね、うん、分子と同じぐらい1ナノメーター10ナノメーターの大きさまで尖らせます、
うん、
そうするとまさにご飯粒と同じ細さにしたお箸でこう表面をなぞる、ね、
うん、
そ
う
する
とご飯粒があったって分かるわけ。
そうすると分子の形が分かると。
それをこう何度も何度も往復させて画像にしていくわけですか。
そう
ですね。でも先はすごい細い針なんですよね。
すごく細い針ですね。
ちょっとの大きさの見るのに何往復させにはいかんのかと思うと気が遠くなりそうです。
気は遠くなりますけど、まあ、例えば1枚の絵を撮るのに256本とかですね、512本というのが、うん、普通のやり方ですね。
昔のテレビの操作線みたいですね。
それぐらい、まさにその通りですね。
あ、じゃあそんな画像で出てくる
わけです。出てくるわけです。
へえ。
じゃあ実際にその使っている針とですね、その装置を使って、うん、測定した画像があそこにありますので、ちょっとそれを見ていただこうと思います。
はい、お願いします。
こちらがですね、あのその原子間力顕微鏡の装置になります。
顕微鏡っぽいものはどこにもなくて、パソコンとそれから見たこともないなんか黒い弁当箱みたいなのが3つ重なってる。
あ、そうですね、その通りですね。でこれは針でなぞって表面を見る顕微鏡なので、うん、いわゆる顕微鏡にあるようなレンズがないんですね、
うん、
目で覗き込むところはどこにもありません、
うん、
だから全部パソコンが針のこう動きを制御してくれて、うん、その針がどう動いたかをこの黒い弁当箱が読み取って、うん、パソコンの上に画像として出してくれるというようなものになります、う
ん、へえ。
これがその電子線の電子顕微鏡で見た針の、
わ、もうなんか昔のあのレコードプレイヤーのカートリッジの先みたいに、
そうですね、
ちょんと
ちょんと
尖った部分が出てます。
はい、それを多分1000分の1ぐらいにしたスケールだと思いますね、うんうん、これ横が5マイクロメーター の長さ、ここに実物がありまして、
はい、先生が今宝石箱みたいなのを開けたんですけれども、
上にこのなんだろう、ちょっと灰色の、うん、キラキラ反射する小さな板みたいなのが、
何、うん、ですかね、本当にお米スライスしたものみたいなのが1枚ペローンと置いてあるんですけれども、
で、ね、でここにこう ちょっとこう十字が、
これ自体は針じゃないんですよね。
そうですね、これが今目でパッと見えてるのは土台、う
ん、土台、
はい、でこの先先端にですね、うん、ちょっとだけ何かが飛び出てるんですけれどもここにちょっと虫眼鏡もありますけど、どうでしょうね。
この虫眼鏡がまた倍率すごくないですか。
ちょっと慣れない、わかります、
わかりました、
なんかピヨッとなんか出て、
もう本当にささくれかと思うぐらい、
あ、そうです、それです、それです、
ピュッと出てますね、は
い、それがこの写真でいうところのこの、はい、横に飛び出してる針の部分、ね、
これ材質は何なんですかね。
これはあのシリコンです。ああの普通はあのトランジスタとなんかを作るのにすごく小さく加工する技術が、うん、まあ、シリコンにはありますので、うん、その技術を使って
それで作れるんですね、はい、こういうのが
この小さな尖った針をね、でこの今見ていただいたこのささくれの上にこっち向きに さらにそのこの細いレコードに載せるこれが飛び出してるんですね。
あ、ささくれがまた一つ土台で、はい、その先っちょにこの円錐形のピョンっていうのがついてるんですね。
そうですね、はい、
もうそれは肉眼では
見えません、はい、うん、まあ、こういう針を使いますこれはあの私たちのところで撮った像で、はい、なんかこうポコポコ丸いものが、うん、丸い明るいところのものがいっぱいある
の、茶色いような白いようなドットで火星の表面みたいなのが、
ね、
画像に出てるんですけれども、
はい、これの絵はあの明るいところが高いところを表していて、うん、この茶色いところが、まあ、うん、土台の部分で平らなところで、うん、そこになんかこうポコッと飛び出したものがいっぱいあると、うん、
ザラザラした感じの表面ですか ね。
この一個一個があのさっき絵を見ていただいたタンパク質です、
うん、おー、タンパク質を見ちゃったわけですね、我々は。
そうですね、これで見えて分子一個一個がちゃんと見えていると、
はいはい、
まずこれが操作プローブ顕微鏡ですね。じゃあちょっと向こうに、
はい、でまたちょっと場所を変わりましたが、次はどんな顕微鏡なんですか。
今度はですね、光学顕微鏡を使って分子一個の動きを見てみようと、う
ん、さっきは静止画でしたけれども、はい、動くんですか。
そうですね、動きを見ることができます。
光学顕微鏡なんですね。
そうですね、でちょっとこれさっきあの光学顕微鏡では分子は見えないという話をした、うん、
光の波長の関係で、
そうですね、うん、話をしたんですが、うん、そこはですね、一つトリックが、ありまして、うん、細かいものを見るときに見方に2つの大事な考え方があります、
うんうん、
で一つは分解能というもの、ね、うん、空間分解能というもので、うん、小さなものを見るときに2つのものが近づいたときにどこまで2つだと見分けられるか、
よくあの昔子供の頃背中に指を2本プッて刺してどこまで近づけたら1本になってるって思っちゃうかみたいな感じですね。
まさにその通りですね、うん、はい、そういうもので結局こう光の波長を使っていると光が広がってしまうので、うん、2つのものを近づけていくとどこかで重なって1つに見えてしまう、う
ん、1つにしか見えなくなっちゃうんですね。
そうですね、う
ん、
でこれがあの光を使う時の、問題点です、うんうんうん、でもう一つのやり方が一義目精度というものですね、うん、これは2つのものを見分けるんではなくて、うん、最初から1個のものだけを置いておきます、うんうん、そうすると1個のものからの光を見るわけですけれども、うん、光ってるものは必ずこの大きく広がった光の中心にあるはずですので、うんうん、光の波長ぐらい大きく500ナノメーター広がっていても、うん、その中心に1ナノメーターの分子がいるんだというのが分かれば、あとはその大きく広がっている光をですね、うん、追っかけていけば、うん、分子がどこにどう動いているかが分かると。
あ、動きは分かるわけですね。
動きは分かるということですね。ですからちょうど空間分解能とこの位置決定精度というのはですね、うん、これすみません、私が別に撮った写真ではなくて星空の絵ですけれども、はい、
今あのパソコンの画面にですね天の川側が映ってます。
この天の川の白く光ってる部分っていうのは、うん、星が集まってる部分だ というのは私たちは知ってはいますよね、うん、こう銀河を横から見て、うん、星がいっぱい集まってるんだと、うん、いうのは分かるんですが、この白いもやっとした中に一個一個いるはずの星を見分けることはできない
んですよね、うん、
これがあの光を使って空間分解能が悪いと、これが光を使う限界です、うん、だけどこの天の川の外側に一個一個離れてる星がどこにいるかっていうのを指さすことはできますよね。
そうですね、
あれがベガだアルタイルだ、うん、同じ目を使っても、空間分解能が良くないはずなんだけど、一個離れてる星の位置は指させると、
うんうん、
で例えば流れ星であれば、うん、その流れ星がどう流れたかをこう、うん、見ることはできますよね。
できますね。
これが一義目制度というものですね。だから分子1個がですね、周りの分子から離れた状態にいてくれれば、うん、その動きを追いかけることができると。
あ、それを利用して観察してやろうと。
そうですね、
いうことですね、
はい、でちょっと実際にここで顕微鏡の中を覗いていただこうと思います、
は
い
は
い、
うん、今度はもう見るからに顕微鏡です。
あ、そうですね、
うん、あの覗くところがあの右目左目用2つある双眼鏡タイプの覗き穴になっております。
はい、はい、じゃあ、 渡辺さんここ覗いてみてください。
今、はい、じゃーん、あ、先生なんかあの黄色というか黄金色というかオレンジ色の中にですね、光り輝く粒々がわわわわわわわっていっぱい
いっぱい見えましたか。
動いてます。
はい、はい、でこれは、まあ、実は分子ではないんですけれども、うん、こういった形で水の中を動いている、うんうん、あるものの動きが今見えてるんですね。
これあの決して VTR ではなくて今まさに動いてる、
まさに動いているところです
。すごいですね。で
これは実際にあの水の中を動いている蛍光粒子の、うん、蛍光のインクの粒子ですね、うん、その動きを見ています
。へ、インクの粒子があんなに生き物みたいに泳いでるんですね、
はい、そうですね、動いています、うん、だからこれがあのいわゆるブラウン運動というものですね。
ブラウン運動、
はい、うん、これは多分高校の科学か物理科で出てきたと思います。あの、うん、昔ブラウンさんという人が花粉の中からこう飛び出してきた粒子がですね、うん、こう水面をこうガチャガチャ動いていると、うん、でブラウンさんもやっぱりこれは何か花粉から、うん、生きた何かが飛び出してきたんだろうと言っていたんですね、うんうんうん、でまさにこれあの今見ていただいた、うん、なんかこう水の中をぐちゃぐちゃぐちゃっと動くのは、うん、バクテリアかなんかが泳いでいるかのような、うん、
生き物だと思いました。
ちょっと気持ち悪い動きですよね、うんうん、でも実際にはこれ生き物が動いてるんではなくて、うん、水の中の分子が激しく動くことによって、うん、中に浮いてる粒子が押されて動いている、う
ん、水分子の運動の証なんですね。
そうですね、水分子がある時には右から100個当たって、うん、左からは99個当たるとちょっとだけ左に押されると、うん、で次の瞬間には上にちょっとだけ押されるとね、うん、それをずっと繰り返して、あれだけ激しく動いているわけです。
それが見えたわけですね。
そうですね、でこれは今はあのインクの粒子ですけれども、うんうん、これと全く同じ原理で分子1個の動きを見ることができます。
それはさっき の, そのちょっと離れてるやつの動きは分かるという。
そうですね、今あの水の中にインクの粒子を、だいぶ薄くパラパラと分散させているので、うん、一個一個の粒子が離れていて、うん、この動きが見えているわけです、うん、ただこれインクの粒子を例えば今の1000倍ぐらい濃くしてしまうと、うん、隣のインクの粒子とですね、うん、光が重なって見えなくなってしまうんですね、うん、そうするとただただ明るく光るだけの
天の川の真ん中になっちゃうわけですね。
そうですね、その通り天の川の中になって何にも見えなくなってしまうと、うん、いうことになります。ですから光を使って分子一個一個そのものは見えないんですけど、一個一個の動きが、工夫次第で見えるようになるという測定方法ですね。
お、光はもう普通の光なんですか。
あ、そうですね、これあの実際に使っているのは緑色のレーザー光源を使っています。
あ、はい、そう、外にねなんかレンズがいっぱい置いてあってそこに緑色の光が流れてますが、これですか。
そうですね、この光を使って蛍光の粒子を照らしています。
え、であの顕微鏡の前の方に今気づいたんですけれど、なんかシャーレみたいなのが置いてあって。
あ、そうですね、あの中に、蛍光のこうインクを入れた粒子が入って、
あ、そこに緑のレーザーがたーっと当たっております。
あ、そうです、それでインクの粒子を見ています。ちなみに見ているのはこの蛍光ペンのインクですね、
はい、先生今蛍光ペンこれはオレンジ色ですか。
そうですね、どこの蛍光ペン でしょうね、うんうん、あのゼブラの
太い方用と細い方用のある、ね、ごくありふれた蛍光ペンです。
この蛍光ペンのインクが実際に水の中で動いてるわけですね、
ブラウン運動で、はいね、あ本当にこれ使ったんですか。
本当にこれです
見ることができるんです ね、 できますね、そんな小さい世界を、
はい、
ということで今日はいろんな顕微鏡を見せていただきましたけれども、
はいはい、そうよね。で最後に私たちがこういった顕微鏡を使って何を研究しているかというのを簡単に紹介したいと思います。
そうですね、顕微鏡の研究をしているわけじゃないですか、ね、
あそうですね、はい、私たちはあくまでこれは道具ですので、うん、やりたいことはまあちょっと別にあるわけですね、はい、で私たちが対象にしているのはあの細胞の一番外側にある細胞膜、うん、ここにあるのあの生物の教科書に載ってるような細胞の絵があって、うん
はい、
中に
核があってね、
ミトコンドリアがあってとあると思うんですが、うん、この絵でいうと一番外の細胞の輪郭として描かれているようなここですね、これがあの細胞膜というものです、うん、これ厚さがだいたい5ナノメートルぐらいの膜ですね、うん、非常に薄い分子2層でできている薄い膜、
分子2層、
これはあの洗剤と同じような性質を持った分子で、一つの分子の中にこう水になじむ部分と油になじむ部分があります、
うん、
でそうすると油の部分は水に溶けないので、うん、自分たちのですねこの足の部分を自分たちでこうお互いに向かい合わせて隠して、
うん、
でこの油の部分を隠そうとするんですね。そうすると、分子2つが向かい合わさって横方向に並んだ分子2層の膜ができ上がり、
うん、そういう構造になってるんですね。
そうですね、うん、でこの細胞膜の中でこの細胞膜を構成する脂質という分子やあるいはさっき見ていただいたタンパク質ですね、うん、ここに刺さるタンパク質が、どう働くかというのが例えば細胞の外から中に神経の信号を伝達するとかですね、うん、栄養になるようなものを取り込む、
うん、
あるいはその細胞が作ったホルモンを外に放出するとかですね、うん、こういった反応っていうのが全部この細胞膜で起きています。
膜はいろいろなものを通すんですね。
そうですね、あの、うん、欲しいものを欲しい時だけ上手に通すという性質を持っています、うん、で私たちはその細胞膜の中にある脂質やタンパク質の働きを、うん、今日お見せしたような顕微鏡を使って見ているわけです、う
ん、プローブでなぞったり、
そうですね、プローブでなぞったりさっき の、 あの分子一個一個の動きを見たりですね、
うん、
実際にこれがあの細胞膜を作っているその膜の中で分子がどう動いているかの動画、
うんはい、今パソコンで見せてもらっておりますが夜空に UFO が4機いるような
そう、ね、チラチラチラチラ
チラチラチラ動いてますね、
は
い、
これは今画面の中はこの二分子の膜が完全に全面を覆っていて、
うん、
その中にこうパラパラとこう光る分子を混ぜ込んであるんですね、
うん、
ですからこう膜の中で実際に分子がブラウン運動している様子というのがこれ見えている動画になります、うん、
あ膜の中でもブラウン運動が起きてるんですね。
そうですね、膜なので、うん、二次元的にこの薄い中で横方向にランダムに拡散しています、
うん、これ UFO みたいに光ってるのはあえて分かりやすいように光らせたっていう。
あそうです、はい、この分子だけが光るように、うん、蛍光色素をつけてあって、
うん、
周りの脂質は光らないものをそのまんま使っています、う
ん、基本はでも同じものなんですね。
そうですね、同じような性質を持ったものです、う
ん、じゃあ他の子たちもこんな風に動いてるだろう。
あその通りです、はい、でこういう動きを調べると、うん、例えば、どこに物が集まるのかとかですね、うん、膜の中でもベタベタして動きにくいところと、うん、早く物が動ける場所が別々にできているとかですね。
そういうふうにできてるんですか。
そうですね、で実際にそういうものが私たちの生きている体の中でも大事な役目を果たしているということが分かっています。私たちはこういうものを使ってその性質を、まあ、こう分子一個一個の立場から調べていこうということを目指しています。
そういうことにこういう顕微鏡というのは使われているわけなんですね。
そうですね、
はい、大事な機械ですので買っただけのことはあると学長に伝えておきますね。
あぜひお願いします。
はい、ということで先生今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。 その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きましたテロー先生の業界用語は
空間分解能と位置決定精度。顕微鏡の性能を表す2つのコンセプトです。顕微鏡でどれだけ細かい構造を観察できるか、その性能を表すのが空間分解能です。2つのものが近づいたときに2つと見分けられる限界の距離を表します。もう一つ、孤立した1つのものの位置をどれだけ正確に決められるかが位置決定精度です。この2つを上手に使い分けて組み合わせることで分子1個の動きや形が見える技術が実現しています。
が豊橋にもやってきた。先月17日、技科大最大の怪談教室 A101 がライトまぶしいイベント会場に。次週4月20日の天白の城は、テッド X って誰、テッド X っておいしいの、テッド X 豊橋 UT について報告します。お楽しみに。